一般質問4から8ページ。一般質問、令和7年3月6日開催。高田よしこ、寄り添え、支えるための孤独、孤立、引きこもり支援について。質問、一人暮らし世帯の増加や地域社会のつながりの希薄化により、孤独、孤立の問題は一層深刻化している。孤独・孤立対策を実施していく上での支援の取り組みは、また、引きこもりについての実態把握や相談窓口はどこに設置されているか。回答、孤独・孤立支援については、子ども・障害者・高齢者といった様々な属性や背景により複雑化している課題であり、その要因は多種多様で、対応が困難な課題も多く、様々な分野の連携が何よりも重要であることから、全庁横断的に支援する重層的支援体制整備事業を令和4年度より実施しています。また、引きこもりへの支援体制についても、若年層、高齢層や障害のある方が関わるケースなど、様々な属性があり、重層的支援体制整備事業による支援対象と捉えています。引きこもり相談については、社会福祉協議会に設置している福祉の総合相談窓口でご相談いただくことも可能です。引きこもりの問題は表面化しにくく、実態把握は困難な状況ですが、積極的に関わることで実態把握に努め、それぞれが持つ個性を互いに尊重しながら、共生できる街を目指してまいります。その他の質問、防災・減災対策について、町民の命と暮らしを守るインフラの整備について、沢美穂、誰もが読書を諦めない SDGs 読書プロジェクト、オーディオブック導入を、質問、障害者差別解消法及び読書バリアフリー法の成立を受け、病気や障害、加齢による老眼、仕事や家事、育児で本を読む時間が取れない方や、子どもにも学びと読書の機会を広げるため、耳で聞く本、オーディオブックの導入を。回答、令和元年6月に、読書バリアフリー法が成立して以来、本庁の図書館では大活字図書の購入、拡大読書機の設置、貸し出し郵送サービス、そして電子図書サービスなどを開始し、利用者の利便性を図るとともに、すべての人に質の高い読書環境を提供するという SDGs の理念に基づいた運営を行うことで、すべての人に優しい図書館を目指しております。ご質問の SDGs 読書プロジェクトとは、オーディオブックを通じて学びと読書の機会を提供する取り組みを行うとともに、障害者差別解消法及び読書バリアフリー法の理念の実現を目指すものでございます。つきましては、誰もが読書を諦めなくてもよい社会実現のためにも、令和7年度に計上しております電子図書予算の一部を活用し、3号図書館のサイト上でも利用できるオーディオブックを準備してまいります。その他の質問、ふるさと納税の寄付の使い道の細分化、体験型返礼品の導入を、ユニバーサルスポーツ、ボッチャ、モルックの大会を3号町で、奥山和臣、火災発生時に役立つ水利把握アプリの活用と水利の見える化について、質問、火災発生時に地域の消防団や消防職員、地域の住民が迷うことなく消火活動に取り掛かれるように、水利把握アプリを利用できないか、また、電柱を利用し、ホースや消火栓の位置の見える化を検討できないか。回答、 先般、町内で発生した住宅火災では、近隣住民の方や消防関係者の迅速な初期消火により、隣接家屋への類焼は免れました。火災発生時にいち早く水利を確保し、1秒でも早い初期消火は、住民の生命、財産を守るためにも何よりも重要となります。しかしながら、町として火災発生時に住民の皆様にお願いしたいのは、消火器による初期消火程度と考えており、消火栓にホースを接続して消火する活動は、水圧による事故や類焼による二次災害の危険性があることから、町としては推奨していません。このことから、ご質問の水利把握アプリの導入については考えていませんが、日頃の訓練や水利を地図に落とすことで災害時に備えておられる自主防災組織もあり、地域防災力向上の観点から、そのような活動の支援や周知啓発に努めてまいりたいと考えています。なお、電柱を利用した格納箱や水利の見える化の実施は現在困難だと考えます。その他の質問。ユニバーサルデザインを生かしたまちづくり。木口屋修造。部活動の段階的地域移行について。質問。スポーツ庁から休日部活動を地域移行する方針が出され、県知事は令和8年度より休日の教員の指導を廃止すると発表した。地域移行には、受け皿団体や保護者等の理解、また教員の関わり方の検討が必要だと思うが、本庁の取り組みは。回答。中学校部活動は生徒が自主的に参加し、教育の一環として、教師の献身的な支えのもと、スポーツ、文化、芸術振興を担ってきました。また、良好な人間関係の構築や、学習意欲の向上、責任感、連帯感などを養う場として、教育的意義を有してきたところですが、少子化が進展し、教員の働き方改革が進む中、部活動を従来の体制で運営することは困難になってきています。知事定例会見で、教員負担軽減の取り組みとして、部活動を令和8年度から休日の教員による指導廃止をするとの発表がありました。これを受けて、本庁も令和8年度から部活動の休日指導廃止を進めるため、学校、関係団体との協議を重ね、令和7年度は一部の部活動を対象に業務委託を試験的に実施し、本格実施に向けて検証します。主役である生徒が楽しく活動でき、教員、保護者の負担とならないよう、問題解決に向けて地域移行を進めます。吉村京子、定期予防接種の記録の保管について、質問、HPV ワクチンの過剰接種が新聞報道された。記録が保存期間を終え消えていた。本人の勘違い等が原因とされるが、本庁の予防接種記録の保管はどうなっているか、また、接種歴がわからない場合、庁で確認できるか。回答。予防接種法では、定期予防接種を行ったときは、予防接種に関する記録を作成し、5年間保存しなければならないと規定されています。本庁でも予防接種を行ったときから5年間は、接種台帳をデータ化により保存し、適正に管理しています。また、5年経過後は、接種記録を廃棄する自治体もあり、市町村の裁量に委ねられていますが、本庁では5年後以降も引き続き、半永久的に接種記録を保存しているのが現状であります。ご高齢の方など、前回、いつ定期接種のワクチンを打ったのか思い出せない場合、 本庁では基本、電話等により情報を提供していますが、なりすましや個人情報保護の観点から、その際にはご本人のお名前、ご住所、生年月日などの確認をさせていただき、確認が取れた場合に限らせていただいております。その他の質問、放課後児童クラブの安全計画について、神崎静代、不正を許さない組織風土の醸成を、質問、市議の湯の件は、12月議会で全会一致で否決されたにもかかわらず、値上げしたままである。業者の不当要求に対してきっぱりと対応しなければ、不正を許さない組織風土の醸成はできないのではないか。回答、昨年5月に設置した3号庁官製談合再発防止対策検討委員会において策定した官製談合官製談合再発防止改革方針の趣旨は、職員のコンプライアンスを徹底するとともに、入札、契約制度、組織改革、執務環境の整備を同時に行うことで、不正を行わない、不正を許さない、組織風土の醸成と、物理的に不正が起きにくい、起こさせない、環境づくりを進めることを定めています。市議の湯の件については、議会から大変厳しい指摘を受けたことは重大であり、庁として真摯かつ厳粛に受け止め、事業者と協議を行った結果を追加議案として上提いたしました。また、合わせて先の改革方針に基づき、コンプライアンス条例の制定を上提したところです。今後はこれらを指針として、組織風土の醸成や意識向上を図るとともに、不当要求行為に対しても、組織として毅然と対応していきたいと考えています。その他の質問、タブレットを活用した相談窓口の設置を早く。崎山哲子、帯状疱疹、ヘルペス、ワクチン助成について。質問、帯状疱疹は、免疫低下やストレスにより何度も発症し、重症化や後遺症で苦しむ人も多い。厚労省は、令和7年4月より、公費一部負担による定期接種化を決定したが、生ワクチンと不活性化ワクチンの腸の助成は、回答、対象者は65歳以上、65歳を超える方については、5年ごとの節目の年齢が対象。また、令和7年度に限り、100歳以上は全員対象です。なお、腸の助成は、生ワクチンは1回接種、5年間免疫で、接種費用8750円のうち、自己負担額は4000円です。また、不活化ワクチン、組み換えワクチンは2回接種、10年間免疫で1回あたり21,950円のうち、自己負担額は1万円ですが、初回接種後2ヶ月から6ヶ月で2回目の接種が必要となることから、自己負担額は計2万円となります。なお、この負担額については、近隣の清和6町もほぼ同様の助成と聞いています。本年4月から対象者に定期接種化のお知らせを送付し、助成についても広く周知してまいります。その他の質問、学校図書、司書の充実を。去る3月28日、崎山哲子議員が逝去されました。謹んでご冥福をお祈りいたします。南田義則、防災時協力井戸の設置について、質問、災害時のライフラインの確保が災害関係者の減少に不可欠であり、 特に重要視されているのが生活用水です。災害時、生活用水に利用できる井戸を防災時協力井戸として設置し、希望する団体への助成などの検討をお願いします。回答。防災時協力井戸は災害用井戸と呼ばれ、大規模災害により広域的な断水が発生した場合、上水道が復旧するまでの間、生活用水の代替水源を確保するためのもので、個人や事業者など民間所有の井戸を災害用協力井戸として登録するものと、公共の災害用井戸として町が設置するものがあります。水源の確保は最も大切なライフラインの一つであり、災害用井戸入浴、洗濯や排泄の処理等、生活用水として活用することは大変有用であると考えております。まずは、個人や事業者が所有する既存の井戸を生活用水の災害用井戸として活用できるよう、災害時協力井戸制度の創設に向けて検討したいと考えております。そのために、町内に活用できる既存の井戸について調査しながら、協力井戸の登録について周知も兼ねて協力の呼びかけを行い、町内の井戸の数や状況を把握したいと考えています。その他の質問。北谷町長が掲げた公約の進捗状況と今後の課題について。南牧、ガス管、スプレー管のゴミの出し方について。質問。環境省から住民によるガス管、スプレー管などの穴開けで起こる火災事故等多発のため、穴を開けず中身を出し切ったものを自治体で回収することが望ましいとの事務連絡がある。事故防止のために三郷町の今後の対応は。回答。議員ご指摘の通り、近年では穴を開けない状態で収集する自治体もあるようです。環境省からは、穴開けをしない方向が望ましいと考えるとの内容の文書が発出され、技術的な助言であることを申し添えるとあります。助言に法的義務はなく、地方公共団体の裁量に委ねられるもので、全国の半数以上の市町村が現在も住民に対し排出時の穴開けをお願いしている状況にあります。本町で令和2年11月に発生した収集車の火災は穴を開けていないスプレー缶が原因で、危険かつ収集車の修理等に多額の費用を要しました。缶に穴を開ける際には火器から離れ、ガスを使い切った状態で専用器具を使うなど、安全な状態で引き続き穴を開けてガス管、スプレー管の収集日に出していただきますようご理解とご協力をお願いいたします。穴開けができない方は直接清掃センターへお持ちください。辰巳圭一。生徒が闇バイトなどに関わらないための講習会開催について。質問。最近、強盗や特殊詐欺などの事件が連日のように報道されており、特に20代の若者が事件に巻き込まれるケースが多い。生徒が闇バイトなどの犯罪に関わることを未然に防止する講習会開催などの取り組みをしてはどうか。回答。中学生が闇バイト等に関与しないための講習は、社会全体で取り組むべき非常に重要な課題であると認識しています。近年、SNS の普及に伴い、若者が高額報酬などという甘い誘惑に乗ってしまい、犯罪に巻き込まれているのが現状です。また、犯罪グループは入手した個人情報をもとに自宅の住所は分かっているなど様々な角度から脅迫し、犯罪行為に 加担せざるを得ない状況に追い込まれてしまう危険性があることを生徒に指導すべきと考えております。今後は闇バイトの危険性に関して警察等の専門家を招いて実際の体験談や法的な観点からの解説に加え、闇バイト防止動画を鑑賞するなど、生徒たちが自身を守るための知識を深めることにより、闇バイトへの関与を未然に防ぐことができればと考えています。その他の質問。闇バイトなどから町民を守るための防犯カメラ設置について、質問は二次元コードから動画で視聴できます。それぞれの内容の左に各議員の顔写真と二次元コードが掲載されています。ぜひご活用ください。